ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
さて、新年度が始まりました。会社にお勤めの方は新しい新入社員が来たり、新しい部署に行ったり、学校にお勤め、また学生の方たちは新しい学年になったり、クラス替えがあったり、ちょっとね、心が騒いでいるところですけれども、ゴールデンウィーク直前ということで、ちょっとまだね、光が見えてますね。ちょっと休憩が取れるかななんてね、皆さん思っている時期かもしれません。ある新入社員の話です。その新入社員が新しい会社に、行ったんですけれども、そこでその会社の総務部に彼は所属するようになったんです。総務部っていうと様々な仕事をこなす箇所なんですけれども、いろんなことを学んでいるときにですね、こう一人の人物がにちょっと目が止まったんですね。それは名称は N さんというふうにしたいんですけれども、 N さんです。 N さんはですね、至ってこう目立った感じではない、むしろ結構暗い感じ、特別仕事ができるわけでもなさそうです。でもなんとこの N さん、総務部に勤続40年になります。高校卒業してすぐにこの総務部で働いているそうなんですね。なんでこの人はここで40年も働けるんだろう。もしかするとその会社の一族の何か一人なのかもしれない、そう思ったんですね。だから特別待遇があるんだ。そうでもしなければこんな何か特別にできそうもない人が、暗い人がここでそんなに働けるわけがない、こう思ったんですね。ある時その N さんを総務部の部長が呼びます。おい N、 ちょっと来い。そしてここに行ってほしいと言ったんですね。 N さんはいつもの通り暗い感じで、はい、分かりました。おい、新入社員の君、君もちょっと行ってくれないか、一緒に。 N さんとその新入社員が呼ばれたんですね。である会社に着きました。その会社に着くと、あ、どうもと言ってですね、 N さんが名刺を出すんです。そうすると総務部部長を名乗ってるんですね。あ、はいはい、それではこちらにお座りくださいということで、その N さんと新入社員を通されたんです。そして、座って待っていると担当者が来ます。担当者が来るとその担当者は烈火のごとく怒るんです。御社は何をしてくれたんですかってこう N さんと新入社員に言うんですよね。 N さんはですね、平謝りです。いつもの通り暗い雰囲気で、大変申し訳ありませんでした、大変申し訳ありませんでした、大変申し訳ありませんでした。もうその姿を見てですね、烈火のごとく怒っていたその担当者が、総務部長が言われるんだったら仕方がありません、そう言ったんですね。違う日に今度は N さんが呼ばれます。おい N、 ちょっと行ってくれ、新入社員で君も行ってくれないか、ちょっと黒い服を、喪服を着てきてくれ。今度、その N さんと新入社員が行ったのは告別式です。 N さんは名刺を出します。あ、どうもいつもお世話になります。今度は社長代理です、ね、そうするといつもの暗い雰囲気で N さんは全てのことをなして、ご焼香も済ませて、それでは失礼いたしますと言って帰るんですね。 N さんの仕事っていうのはこういった会社で最も重要なところで、彼は暗い雰囲気を醸し出す、これが彼の仕事だったんです。彼にはもしかしたら他の人から言わせればね、なんであんな暗いんだろうと思うようなところがあったんです。でもそんな N さんにも適所があったんです。適材適所ってよく言いますけれどもね、 まあ、特にね、告別式なんていうとね、会社を代表してそしてお伺いするわけですよね。さまざまなところに気を使わなければいけないんです。 N さんっていうのはね、そういうところですごく気を使って、ね、そのなんとかこの暗い雰囲気をね醸し出して、ああどうもと言ってね、そして去って、いつも去っていていたわけですよね。まあ、なのでね、いつもこの会社の社長は N、君にはいつも感謝しているね、そう言って、いつも、ね、N を励ましていたそうなんですね。その新入社員はね、こう思ったそうです。人には会った場所があるんだな、新入社員として力んでいた僕に何か重要なことを教えてくれたとね、この彼はね、新入社員の彼は思ったそうです。確かにですね、人には得意な分野、また不得意な分野っていうのが、ありますよね。でもたとえ不得意だとしても、まあ、それさえも生かすことができるというのが、まあ、今の話ですよね。皆さんの得意な分野は何ですか、ね、おそらくそれを、ね、用いて今仕事をしたり、また人間関係をやってる、行っているんじゃないかなと思います。でもね、そのすべてを神様が与えてくださったと聖書はね言っているわけです。さて、今私たちはこのパウロがですね、訴えられているという場所を学んでいます。このね、パウロは訴えられていますけれども、パウロはその時に論理的にしっかりと弁明しているわけですよね。その弁明、そして今度はパウロがメッセージを語っているわけです。まあ、それはですね、パウロが最も得意とする分野だったからです。パウロはどれだけ訴えられたとしても、それを論理的に全て解釈し、そして全てにおいて完璧に答えていたわけです。だからパウロが訴えられているシーンを見ていると、パウロが訴えられているんですよ。でもその訴えている方がなんかこういろんな指摘を受けているようなね、訴えている方が訴えられているようなね、そんなシーンを私たちは見ることが、できると思います。それが今までのシーンですね。そして、この今総督ペリクス、今度ね、ローマ帝国の中でもユダヤ、現在のイスラエルというところを統括していたこのペリクスは、そのパウロの弁明を聞いて、そして、まあ、何の間違いも見出すことができなかったわけですよね。そうするとペリクスは今日の22節で、その道にね、相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長が来るまで延期しようって、こういうふうに裁判を延期しようって言ったわけですよね。で、ここでです、このペリクスというのはローマ帝国で、雇われている人でした。ローマ人だったわけですよね。じゃあこのその道に詳しかった、その道っていうのはもちろんイエス・キリストにある福音の話です。また、ユダヤ人の慣習について、また聖書の律法について、このペリクスは詳しかったわけですよね。じゃあなぜ、彼が詳しかったのかってことなんです。それはですね、今日の後半部分を見ると分かるんですけれども、その理由はペリクスの奥さん、妻のドルシアという人物が重要な鍵になっているわけです。この今日の箇所でも言っているように、このドルシアという人物はユダヤ人だったんですね。このドルシアという人物はどういう人物だったかというと、詳しく言えばイスラエル人とエドム人というのはね、聖書に出てきますけど、その混血人なんですね。なぜそう言えるかというと、実はこのドルシアという人物のおじいちゃん、すごく聖書でも有名な人物です。ヘロデ大王っていう人ですね。イエス・キリストが生まれたその一番初めのクリスマスの時です。少し皆さんね、ビューッと戻ってみてください。その時にイエス・キリストが生まれて、羊飼いに告げられたり、そして3人の賢者が来たりします。マタイの福音書にはこういう印があるんです。記されているんですね。当時のヘロデ大王といって、ローマ帝国の中にありながらもその地域を任されていたヘロデという人物がいました。彼が救い主が生まれたよって聞くと、ああそうなんですか、わかりましたと 行ったんですけど、内心すごく怯えていたんです。この救い主は自分の立場をもしかしたら揺るがす、いやもしかしたら取ってしまうかもしれない、そういう人物かもしれない、だったらこいつを殺しておこうと言って、このユダヤの地方に、このね、イエスという人物が生まれた日時をこう解析して、だいたい2歳以下だと知ると、この地方に対して2歳以下の子供を全員殺せって言ったんですね。男児を全員殺せ、皆殺しにしたわけです。まあ、その後もこのヘロデという人物は、まあ、歴史的にもね、これ世界史を見ればヘロデ大王で出てきます。すごくね自信がない人だった。だから大きな建築物を築いて、そしてローマ皇帝に対してね、私はこんな偉大な人物なんですよっていうのを、していた、人とも言われていますね。残虐で知られていました。このヘロデ大王の息子が、ヘロデ・アグリッパ1世という人です。彼も残虐で知られていました。彼は使徒の働きの中で、そのイエス・キリストの弟子のヤコブを捕らえて殺し、そしてペテロを捕らえた人です。最終的には虫に噛まれて死んでしまったという出来事がね、使徒の働きありましたけども、彼がこのヘロデ・アグリッパ1世、このヘロデ・アグリッパ1世の娘がこのドルシアという人物なんですね。このドルシアという人物はすごく、美しかったと言われています。当時のこのシリアの国の王の実はお妃さんとして16歳前後で迎えられたんです。でもこの今日出てきたペリクスがこのドルシアを気に入ってしまったんですね。なんと美しい人物だ、そして略奪愛です、奪ってしまったんです、ね、そしてペリクスの3人目の奥さんとしてドルシアは迎えられていたんです。そしてこのドルシアという人物は、まあ、ユダヤの地方で生まれていたので、この聖書について、そしてイエス・キリストの福音について彼女は詳しかったんです。それをいつもこのペリクスに語っていたわけですよね。そして今日の24節で、数日後ペリクスはユダヤ人であるドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話したとありますね。しかし25節で、しかしパウロが正義の節制とやがて来る審判と論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言ったと書いてあるんですね。パウロがペリクスとドルシアにメッセージを語ったんです。でもペリクスはちょっとね、ペリクスにとっては耳の痛い話だったわけですね。だから、あ、今はいい今はいい今はいいと言って、それをね聞かなかったというわけです。じゃあペリクスがこの引っかかったことっていうのは何だったのか、それを今日ね学んでいきたいと思うんです。それは3つのポイントです。まず1つは正義、2つ目が節制、そして審判についてだったんですね。じゃあこの正義ってものは何か、最近皆さんブラック企業なんてよく聞きますよね。うちはブラック企業なんですよ、うちは良かった、真っ白ホワイト企業、いやうちはグレーですね、なんてよくね聞きます。どうですか、皆さんはブラックですか？ね、まあ、真っ白、まあ、ホワイト企業っていうとしたら、これはすごく公平な企業のことですよね。ブラックっていうと、まあ、不公平である、ね、ちょっと悪いこともしている、ね、悪いことさせているなんていうこともありますけれどもね。私たちの神様は真っ白公平なお方なんです。公平だけではなくて正義の神なんです。正義の神ということは義なる神とも聖書は言いますね。罪が一つもないんです。だから良いことしかなさらないんです。良い神様なんですよね。ということはこの良い神様であるからこそ、正義の神だからこそ、悪とは一緒に存在できないんですね。そして聖書の中でこの正義の神はいつも勝利されると言われているわけですよね。イザヤの45章の24節、スライドお願いいたします。正義と力とは主にのみあるってね、ここで書かれていますね。 よく漫画とか映画皆さんご覧になりますか？うちの息子最近ドラえもんばっかりです。なんかもう最近うちの息子の長男の方特にね、なんかのび太くんになってきちゃったんじゃないかなと思ってね、そんな感じるような気がします。下の息子はねベイマックスが好きですね。これでベイマックス飛ぶかって言うとビューンで飛ぶんですけどね。皆さんの、ね、お子さんとか皆さんではねどういうアニメとか映画が好きですか？特にヒーローものねありますよね。ヒーローものとかこういう漫画とかって正義があったら必ず悪を得るんです。子供がいつもね、大体の子供が見るアンパンマンでさえ、まあ悪っぽいバイキンマンがいるわけですよ。そういうねヒーローものとか漫画を見てるときにね、最後の最後でヒーローが負けてるときってありません？ちょっとヒヤヒヤしません？でもどこかに安心がありませんね。正義が負けて終わるわけがないって頭で思ってるわけですよね。世の中のことって全て正義で大体最後は勝つんです。だから逆に言えばね、どうやってここから勝つんだろうってこう見ていくわけですよね。アメリカでねある面白い実験が あるんですけれどもね、2つのグループに、分けて、そして1つのグループにはですね、そのストーリーをこう見せるんですけど、それが毎回毎回ハッピーエンドなんです。あともう一つのグループは毎回毎回バッドエンドなんです、ね、それをね何回か何回か見せた後にちょっとこうカウンセリングしたんですって。そうするとね、面白いことにこのいつもバッドエンドを聞かされていた人たちがその精神的に、ね、不安定になってしまったっていう研究結果があるんだそうですね。だからね、私たちはどこかで正義は勝つ、そうじゃなきゃ、ね、そうなってほしいっていう思いがあるってことですよね。聖書では私たちの神は正義の神なんです。だから絶対に勝利者なんです。聖書をずっと見てみてください、ね、神様と共に立つ者っていつも勝つんです。上昇です、ね、でもさっき先ほどお話したように正義の神は悪とは一緒に入れないんです、ね、正義の神だからこそ聖書の中では罪を神様は憎むと書いてあるんです、ね、罪あるものとは関係を持つことはできないんです。私たちは神様に作られて作品として作られますけど、神様を知らずに歩んでいると神様が悲しむことももちろんするんです。つまり罪を犯すわけです。もし私たちがその罪人として歩んでいたら、そんな私たちとは神様関係を持つことができないんです。でもです私たちの神様は正義の神様ですけれども、愛の神様なんです。どういう愛か、無条件の愛なんです。私たちを条件なしに愛してくださるんです。だからこそどんなに罪深かったとしても、私たちは無条件に愛して、あなたと関係を持ちたい、あなたを助けたい、最善に導きたい、そう思ってるわけです。だからこそ正義の神であり、この愛の神であるからこそ、この私たちが背負っていた罪を解決してくれたんです。これがなければ私はあなたを大胆に迎えることができる。これが最初のクリスマスの出来事、そして十字架と復活の出来事です。イエス・キリストは十字架の上で全ての罪を背負って、そしてこの罪の身代わりとなって命を差し出したんですね。そしてその十字架と復活を受け入れる全ての人の罪が全て真っ白にされる、つまり義とされる、ね、そして私のもとに大胆に、来ても大丈夫だよってこう言ってくれたわけですよね。私たちの神様は正義の神なんです。ペリクスはそのことを聞いたんです。そしてパウロはペリクスに対して神こそ正義なんです、ね、こう伝えたわけですよね。そして、ペリクスに対してパウロはこの正義の神様だからこそ私たちは節制しなければいけないんです、こう言ったんです。節制って聞くとね、ちょっとこうなんかこう我慢するような気しません？ちょっと不節制だったのでちょっと節制いたしますなんて言ってね、こういう感じですけど、この節制っていうのはどういう言葉から来てるかっていうと、セルフコントロールです。セルフコントロール、 つまりこの神様と歩みたいからこそ、神様は私たちの人生に何を素晴らしいことを準備しているのか、で神様を自分が求められるようにコントロールしていくんです、ね、ただなんか節制してなんかみそばらしい生活をする、そうじゃないんです。苦しい生活をする、そういうんじゃないんです。自分自身をコントロールして神様は何を求めておられるんだろう、ね、こういうふうにして自分をその道に、コントロールしていくことですね。パウロはフェリクスに対して、神を求める者は神の御心を求めて自分をこういうふうにしてコントロールしていく必要がある、こう語ったんですね。そしてパウロは最後に審判があるってこう教えたんです。これはもちろんこの人間の死後の話ですね。これはこの世の最後の話です。よく聖書を学んでいると終末とかね、終末論なんていう話になってきます。皆さんトンボ知ってますか、ね、トンボ、これ英語でなんて言うんだろう、ドラゴンフライ、トンボ、うん、トンボ ね、これ英語の人たちいるからね。トンボは小さい時ヤゴって言いますよね。こういうヤゴって言うんだけど、ベイビーオブドラゴンフライね、 It looks like a worm ね。そうヤゴ、あるところにヤゴの兄弟がいたんです。でね、弟がね、お兄ちゃんにこう聞いたんです。ねえねえお兄ちゃん、さ、みんなさ、違うお兄ちゃんたちがあそこの木に登っていくんだけど、あの木に登っていくとみんなどっか行っちゃうんだよね。そうなんだよ、どっか行っちゃうんだよな。ねえ、さ、みんなはどこに行ってるんだろうね、ってこういうわけですよね。お兄ちゃんは、わからない、でもね、なんかみんなこう、なんか力が湧いてきて、そうするとあそこに登っていく、そうだぞ、お前もいつかそういう力がこうみなぎってきてあそこに行って、そしてそうすれば分かるんじゃないか。そうか、そうなんだね、じゃあいつか来るかって話をしてたんです。次の日です。なんかお兄ちゃんはみなぎる力を感じたんですね。そして、その木の方に行ってみたんです。そして木を登っていくと、なんと自分の体が変わってくるんです、ね、そして背中からは見たことがないものが生えてくるんです。そしてもっともっと力が湧いてくるんです。そして自分の体が乾いてその羽がバッと広がった瞬間に、そのお兄ちゃんはヒューッと飛んでいくことができたんですよね。つまりお兄ちゃんは成虫になったわけです。トンボのね、自由に空を飛べるようになったわけです。でお兄ちゃんどうしたかというと、その自分の姿を何とかして弟に伝えたかったんです。おーいおーい、どこにいるって言ったんですね。バザーッと飛んで、弟見えないんです。じゃあ行ってみようと思って水の中に行こうとするんです。でも水に濡れたら飛びません。だからそっちには行けないんですね。そしてなんだ、こんな素晴らしい世界が あるということを自分は知らなかった、ね、これを弟に伝えられれば、ね、いいんだけどなって思ったんです。でもお兄ちゃんはその時にふと思ったんです。あ、そうか、いずれ弟もこっちに来るからいいか、こっちでゆっくり待ってよと言って、そこね、湖の上を飛んでいたそうです。この話は私たちにね、あることを教えてくれるんです、まあ、むしろある例えなんです。これは私たちが今生きる世界と、そしてこれから私たちが迎える世界、つまり死後の世界を教えてくれるんです。この弟のヤゴはね、何がその水の上にあるか知りたかったんです。何がどんな世界が広がっているか知りたかったんです。でももちろんお兄ちゃんもそれを知ることができなかったんです。なぜかというと、そっちに行ったら帰ってくる人がいないからです、ね、この話はね、つまりこのヤゴの世界というのは私たちのこの今の世界によく似てます。私たちは普通に生きていたら、その死の向こうに何があるかというのは分からないんです。でもいつもみんな、全ての人がその死に向かっているわけです。 なぜその向こう側を知らないかというと、向こうに行って帰ってきた人がいないからです。あ、聖書にはいます、何人かイエス・キリストも含めて。でも通常私たちの周りではその死を克服して帰ってきた人って、ね、一人もいないんです。だからその情報というのはないんです。だから、普段、まあ、普通ねその辺で聞くとさまざまな想像をするんです。なんとかっていう川を渡るんじゃないか、もしかしたら私たちは亡くなると生き返って、生まれ変わるんじゃないか、ね、もしかするとこう辛い地獄という世界が待っている、ね、だからなんかこういいことしなきゃいけないんじゃないか、ね、すごくこれ漠然としたものなんです。これは人間の想像なんです。なぜかというと普段私たちもこの死の向こう側を教えてくれる人ってはいないからです。でもです、死の向こう側に何があるのかっていうのを教えてくれる唯一の書物があるんです。それが聖書なんです。私たちが今学んでいるこの聖書はこの世界が始まってからそしてどうなって終わっていくのかっていうのを教えてくれるんです。つまり私たちが生まれてその死を迎えたとしてもどういう世界があるのかっていうのを私たちに大胆に教えてくれるんです。じゃあ私たちの死の向こう側には何が待っているのか、もちろんね、イエス・キリストを信じる全ての人はパラダイスという場所に招かれるというのがこれが約束です。そしてさまざまな段階を、ね、経ていきます。これを今ねこう話すとここもこれからまた数時間かかっちゃいます。なので端折ります。聖書のね一番最後にヨハネの黙示録というねヨハネがね神様から幻を見せられたっていう召喚があります。そこをね学んでいくとよくわかるんですけれどもね、そこをこう早送りしていくとこの世界というのは一番最後にはイエス・キリストがもう一度来られて、そして全てのものがこの 地上に降ろされる、そしてこの地は新しい世界に生まれ変わるっていうのがこの聖書の約束なんです。それを新天新地というんですけどね、この新しい世界に入る前に最後の審判があるというふうに書かれているんです。もちろんこれがパウロが今日もね話しているこの審判ということですけれどもね、これはどんなことが行われるかというと悪魔、ね、サタン、また悪霊という存在が、ここで滅ぼされるんです。最終的にね火の池に投げ込まれるっていうのがこの時なんですけれどもね、その時のことを黙示録の20章の11節から15節でこう言っています。今日ねちょっと読みしますけれども、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなられる、亡くなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスと、ハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この、火の池に投げ込まれたって、いうのがね、この最後の審判と呼ばれる箇所なんです。つまり、ここには第二の死ってありますよね。第一の死って聖書何て言ってるかというとこの地上の死なんです。第二の死っていうのは永遠の死のことなんですね。で、命の書に名の記されていない人はって書いてありますけれども、じゃあどうやって命の書に名が記されるかって書いてあるかというと、それぞれの行いに応じてって書かれてるんです。ここをね読むとね、あ、やっぱりいい行いしなきゃいけないんだね、なんか、お布施をしたりとか、なんか人がいいと思うことをしなきゃいけないんだって、こういう人もいるんです。それは違います。じゃあどういうことかっていうと、これはイエス・キリストをあなたはどうしましたかって聞かれるんです。イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れた人はこの命の書に名が記されるんです、ね、あなたはどうしましたかっ って聞かれるんですよ。で皆さんがね、その門に立ったとして、そしてあなたはどうしましたかって聞かれたときに、はい、私の親戚は、はい、信じてました、あ、私の奥さんは信じてました、僕の知り合いのしんちゃんは牧師でしたこれじゃダメなんです。多分そういうのね、こう言われますよ。いや、あなたはどうしましたか、ね、あなたは受け入れましたかってこう聞かれるわけです。私たちの人生よく考えると、私たちは何もないままで生まれてきますよね。裸で生まれてくるんです、赤ちゃんです。だって最初は皆さん名前もないんです、ね。でも名前を付けられて、そして一生懸命、生きてきて、そして今度はいろんな何々小学校、中学校、高校、大学、どこで卒業したか、どこで就職したか、今度は肩書きを背負っていきます。また経歴を背負ってくるんです。だから私たちはある意味この着るものによって生き方が変わってきます。だってこの資格がなかったら、この大学に行かなかったら、こういうことができない、そういうものありますからね。だから私たちはそういうものを着て、その着ているものによって私たちの生き方が変わってくるんです。でも考えてみてください。私たちはこうだんだん老後を迎えるにあたって、その一つ一つを脱いでいくんです。どんな経歴があっても、もしあなたが仕事を退職してしまったら、それはもうなくなってしまうんです。だんだんだんだん着ていく人生から今度は脱いでいく人生になるんです。そしてもちろん死を迎える時には、私たちがもう一度何もない状態になるわけですよね。そして私たちが今度死後の世界になっていくと、私たちは一つのことによって永遠が変わる。今までこの地上では何を着てきたかで人生変わりましたけども、何をその一つのことによって永遠が変わるわけですよね。それがイエス・キリスト、あなたはこれでどうしたか、受け入れたか受け入れないか、それで私たちの永遠が変わってくるわけですよね。まあ、これがもちろん聖書が言っていることです。これをペリクスは聞いたんです。でその時ペリクスはどうしたかというと、あ、もう今は帰ってもいい、まあ、彼は恐れを感じたってことですよね。なぜ恐れを感じたんでしょうね。まあ、受け入れられなかったかもしれない、ね、もしかしたら準備ができていない、と思ったのかもしれない。ペリクスは神が正義である、神の道こそ祝福の道である、ね、それを聞いて、受け入れられなかったわけですよね。でもこれは聖書のメッセージなんです。私たちの作者である神様が私たちに対するメッセージとして私たちに教えてくれていることなんです。だからこそこれは必ず起きるわけです、ね。ということは私たちはペリクスのように、ね、準備ができているかできていないかじゃないんです。受け入れるか受け入れないかなんです。だって皆さん、私たちがいつどうなるかなんてわからないんですね。もしかしたら今ミサイルが北の国から降ってくるかもしれないんです。帰り際にどうなるかわからないんです、ね。準備ができているかいないかじゃなくて、私たちが受け入れるか受け入れないかなわけですよね。でもね、皆さん安心してください、ね。ローマの10章の11節にはこういう言葉があります。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っているって書いてあるんです。このね、失望に終わることがないっていうのはどういうことかっていうと、失望っていうのはどういうことかっていうと、うわ、俺って愚かだなってことです。あの時を振り返って、うわ、自分って愚かだな、ね、自分の昔の写真を見て、うわ、なんだ金髪ロン毛、うわ、何やってたんだろうね。そんな人いますかね。なんて俺あの時何してたんだろう、ああこんなことしたな、あんなことしたな、なんて俺ってバカだったんだろう、あんなことしなければよかったって思うことはあります。僕もあります。なんであの時に免許、雨言うとあれかバレちゃうから、はい、なんでなくなったんだ、免許なくなったんだろう、なんであんな事故したんだろう、なんだ、まあ、それはいいとしてね。この失望に終わることがないってどういうことかというと、自分が神様と共に歩みたい、 ってそう思った時、そしてそれをね、将来自分が振り返ったとしても失望することがないんです。あの時信じなければよかったなんて絶対に思わないってことです。むしろあの時自分は決めてよかったなって思うってことです。僕もそうです。金髪アフロで免許も一回なくなりました、ね、20歳の時です。僕神様を受け入れたんです。あの時ね、自分が今振り返ったとして、あの時の自分ありがとうって思いますむしろね、じゃないと今僕ここにいないからです。もう生きているかわからない、あの時の自分神様は私たちに教えてくれてるんです。いつあなたがどんな時に今日神様と共に歩もう、そう思ったとしても大丈夫、絶対に失望させられることはないから、将来、歩んでいって今日のことを思ってみなさい。必ず、あの時受け入れてよかった、あの時神様と歩むと決めてよかった、そう思えるからってことですね。今日語っているこのパウロはダマスコという場所でイエス・キリストに出会ったんです。その時にクリスチャンを殺してたんです。でもイエス・キリストに出会って、私はこの人のために生きていきたい、彼は人生180度変わったわけですね。フェリクスはそれを聞いても恐れたんです。皆さんはパウロの心ですか、皆さんはフェリクスの心ですか、ね、ぜひパウロの心であってください。パウロはめちゃくちゃインテリです。頭が良かったんです。論理的に考えて、お、これは絶対にこうした方がいい、それだけじゃないです。多分彼のうちに平安があったんでしょうね。この先ほどお読みしたローマ人の手紙はパウロの言葉なんです。パウロも自分の人生を考えたとしても、あの時自分がイエス・キリストに出会って失望することはなかった。だから希望を持って神様と共に全ての人に歩んでほしい、そう思っているわけですね。さあ、今週も新しい週が始まりました。ぜひ皆さんもこの正義の神、勝利の神と共に、最善を成してくださる神様と共に、ぜひ皆さんも歩んでいってください。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり感謝します。そして私たち一人一人に素晴らしい人生を与えてくださっていることを感謝します。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃってくれています。私たちをそのままで受け入れてください、感謝します。どうかここにいる全ての人が、そして配信をご覧になっている全ての人が、あなたの祝福の中で今週も歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。